ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。いよいよ、これからの日本はどうなるのかと、いうことの佳境に入ってまいりました。前回にですね、日本人っていうのは目的があんまりなくても頑張れるんだと、いう話をしました。それから、自分の目的はどうなのか。思想はこうで、構想はこうで、戦略、戦術、政策、それから対策と。こういったものがですね、順序よく整ってなくても、直感力とか、そういったものを信じて、自死してしまうと、いうことがありましてね。それが現在の停滞の根本原因になってるんではないかっていうのが私の感じなので、まずそこからスタートしてるわけですね。このシリーズが終わる頃には間違ってたっていうことになるかもしれませんが、それこそが検討の理由ですからね。自分が考えてることが間違ってるということを発見することが、検討の一番重要なことですので。こだわらずにやっていこうと思いますが、今日はバブルが崩壊した時ですよ。1990年に、世界も共産主義も崩壊し、中国に天安門事件が起き、世界が大きく動揺した時に、日本もバブルが崩壊して大きく動揺したわけですね。その時に日本人はどう考えたかということを振り返ってみたいと思いますが、これが、昨日ですね、お話した今の少子化対策とほとんど似てるんですね。だから、同じことを今繰り返そうとしてるっていうことなんですね。まず第一に、これで十分と思いました。ね。タンスはもういっぱいだとよく言いましたね。あの頃、1990年でバブルが崩壊したのは当然である。なぜ当然かったら、もうこれ以上我々欲しいもんないんだよ、というふうに言ってましたね。例えば、前に言いましたけど、ゴルフに行ってもですね、バーッと華やかにやって、それからみんなで大名とか行って食事をして、それからクラブ行って女の子と遊ぶと。そんなことを毎日毎日しててですね、日本人満足できないんですよ。満足できないというか、もうそれでいいと、一回やればいいと。こんな生活しなくていいんだと。家電製品もあるし、お風呂も家の中にあるし、水洗トイレがあるし、それからあの頃お風呂がね、外から自由に炊けるとかいう話もあったんですよ。そこまでしなくていいんじゃないの？車も持てると。それも別にね、超高級車レクサス持たなくたって、小さい車で別に行くんだから別に構わないよと。そんなことに共栄心ないよと。いう人がほとんどでしたね。あの頃と今と違うって言ったらエアコンぐらいですかね。あの頃はまだ暑くても我慢しよう、寒くても我慢しようっていう感じがありました。それは今もないですけどね。これで十分っていう気持ちがあったんですね。そこでですね、将来を勉強しませんでしたね。やっぱり継続的に発展しようとしたら、僕が自分で非常に反省したように、インターネット、アメリカでは通常だった。アメリカではこんなに熱い解説本が出てる。それを日本の最先端の科学に身を置いてた私がですね、それを勉強してるようじゃダメなんですよ。自分でインターネットの本を1990年の初頭に書くぐらいじゃないとね、ダメなんです。将来を勉強してませんでしたね。それからアマゾンとか、Google とか、次から次と出てきて、焦ったり、びっくりしたりしてるうちに今日になっちゃったわけですから、これは日本の科学者とかビジネスマンとか、それから日本のビジネスマンもね、だらしなかったですよ。なんだか、アメリカがね、持ち株会社が流行したらもう持ち株会社にしなきゃいけないっていう感じでですね、揃ってなんとかホールディングスなんてできちゃってですね、それで現場と切り離しをするというような、これがやっぱり非常に日本の産業も停滞しましたね。それから、臨時雇いみたいのをね、終身雇用制ってのは非常に良かったのに、終身雇用制を捨ててですね、そして臨時雇いなんかに走った。これもやっぱり失敗でしたね。それで、あと、後ろ向きが良いというかね、将来を描けないというかですね、日本人のこれいいとこなんですよ。非常にいいとこで僕ね、全然これ否定しません。よく鎖国できればねっていう人がいますが、本当にそうなんですね。日本人はもともとつましいんですよ。それが別に負担じゃ何でもないんですよ。そのね、アメリカ人とかヨーロッパ人の方が文明がおかしいんですよ。どんどんどんどん自然の資源を使い、国土を壊し、自分がきらびやかな生活をする。45歳で引退するのが夢だと。それまでに10億円稼いで、あとは遊ぶんだっていう、そういう文明を持つアメリカ、ヨーロッパ等ですよ。いや、 自分が今生きてるには、やっぱりお米をご飯を食べ、魚を食べ、味噌汁を飲んでるわけだから、それ、道を歩けば舗装されている。この舗装されているというのは自然が舗装されてるんじゃない。夜中にね、作業員の人たちが寒いところ、ドロドロに溶けた臭いアスファルトを引きながら、一生懸命こうハケでやって、ブルドーザーでやって、そして舗装ができている。そこの上に私たちは歩くから、水たまりで跳ねられることもない。それで満足なんですよ、日本人。なんか問題があるのってことになるんですね。ところが外国との競争ではですね、これではやっぱりダメなんですね。外国は日本以外の外国は全部同盟ですから、相手をいかにやっつけるのかっていうのが目的でやっておりますからね。彼らは国内もそうなんですよ。国内でもできるだけ多くの貧乏人を作ってそこに働かせて自分だけはいい思い。でしょ？国内。世界もそうで、他の国を全部植民地にしてその上がりでピアノを弾くと。これが夢と。こうなるわけです。日本全然違うんですね。日本は日本人全部で良くなる。世界の人たちみんな兄弟ということですからね。考え方が違うんですよ。だからどうしてもやや後ろ向きになるっていうか正しい方向を向くってことですね。だから将来もあまり描かなくていいんです。具体的に解決しなきゃなんないことが起こったら頑張っちゃうんですね。例えば明治維新。日本は別に日本人の中で健やかに育っていこうと思っていたら、もうアメリカはペリーかなんかが来るし、イギリスは東洋艦隊を引いて来るし、ロシアは圧迫して来るしってことで、しょうがないなって言うんで立ち上がると。まあ、この場合は日本人は非常に力がありますからね。アメリカのペリーも何とかして、イギリスの東洋艦隊は薩摩が破って、そして日露戦争にも勝つと。まあ、こういうことになるわけですね。この前の戦争はなんか負けたことになってますが、決して負けておりません。それは僕のブログでもちゃんと書いたようにですね。まあ、昭和天皇の三大功績というのをぜひ読んでいただきたいんですが、あれは戦争じゃなかったですからね。虐殺ですから。まあ虐殺は嫌だよという感覚は日本人にはあるんですね。だからあれは虐殺した方が悪いんで、戦争なら正々堂々と軍隊と軍隊が戦おうやと。なんで東京に軍隊がいないからってね、東京の不女子をみんな殺すのと。広島長崎の人たちは原爆が落ちるときに白旗を掲げることもできずに焼き殺される。そんなことはこれ戦争じゃありませんからね。戦争ってあくまでも武器を持ってる同士の戦いであって、片方が降伏しようと思ったらいつでも降伏して、降伏したら人間としての取り扱いを受けるというのが戦争ですから。その戦争ということをよく知らないで、この前の大東亜戦争で日本に空襲があったり、広島長崎に原爆が落とされたことを戦争と思ってる人がいるっていうのがね、これがやはり、まあちょっと日本人の人の良さでもあるし、ちょっと頭が回んないのかなと思ったりもするところなんですね。したがって将来を描くってことはできない。これはまあ、前回にお話ししましたね。岸田首相が、首相って言ったらまあ一番偉い人ですよ。それがね、岸田首相の思想がわからないですよ。アメリカ、ヨーロッパみたいに一部の人が金儲ければいいんだ。人生は金儲ければいいんだというふうにお考えなのか、どうかもわかりません。日本文明なのか、ヨーロッパ、アメリカ文明なのかも、首相がどうお考えになってるかわかんないんですよ。それから構想ですね。これから20年先の2050年に、日本国はどういうふうになってるのが、目標であるか、そのこれわからないんです。そのために戦略として、武装なりどうなりはどうするんだとわかんないんですよ。なんか、国防費を 5% から 7% にするっていうのは、これ戦略でも何でもありませんからね。戦略を決めた後の戦術の一つの方法ですからね。もちろん戦略決めて中国に対抗するっつったら、核武装するのか、沿岸部隊だけを強化にするのか、空軍でいいのか。それちゃんとやっぱり戦略がなきゃダメですからね。それに基づいてどういう武器を用意するのか、どういう体制にするのかが決まって初めて、これが戦術ですからね。決まって初めて何億円になるかってのは、これ逆になっちゃってるんですよ。5億円を7億円にすりゃ全部解決する。ね。思想から構想から戦略から戦術から政策から全部決まるようなこと言ってるんですよ。だから5兆円を7兆円にするって2兆円増やしてもね、何するのか決まってないと。なんかあれですね。まあ、これで僕はね、こんな嘆いてばっかりいませんよ。絶対に解決策を示します。示しますが、やっぱり、こう、バブルが崩壊した時ね、これでもう十分だよって言ったのは正しいですよ。だって、 そんなね、今、環境とかなんとか言ってるわけですから、それから資源もね、まあ、石油4000年もありますが、それでも無限に使っていいってわけじゃないですからね。ですからまあ、日本人の思想の方が、経済発展をするというよりか、いいっていうのは確かです。確かです。内容を良くしていけばいいんですからね。例えば今までは 3000cc の自動車じゃなかったら赤トプシ行ったけど、今は 1000cc で十分に満足して走れるっていう自動車を作ればいいんですからね。家もそうですよ。別にでっかくするだけが脳じゃありませんよ。小さくても豊かで家族が笑いながら過ごせるような家、女性もあまり労力を払わなくても生活が保てるようなマンション。そういったものをどんどんどんどん開発していけばいいんですからね。だからこれは悪くない。まあ、将来勉強しないっていうのはね、ちょっと今引っかかってるのが、量子科学がこれだけ発達してるのに、日本の大学も産業界も、量子科学を使った新しい次世代のものをやらないっていう点がちょっと問題ですね。これは、資源がものすごく下がりますからね、低くなりますから。いいことなんですね。いいことだけどやらない。まあこれは将来を描けないので、後ろ向きなんでってことになるでしょうね。まあ、ここのところも、まあ、日本の良さでもあり、悪さでもある。それがあっちを触れたり、こっち触れたりするんで、これでいいじゃないかって言ってみたりですね。いや、それは子供の就職先がなければ困るよって言ったりしますね。子供の就職先のためには、世界と競争できる企業がいますからね。これをヨーロッパ文明に対してどう対抗するかっていうのが一番でっかい。我々が考えなきゃならない。これからどうなるのっていうことであります。核心に迫ってきましたね。